それでは今日の御言葉を開いてまいります。主の祈りの御言葉をご一緒にお願いします。6章の9節から13節までをご一緒にお願いしましょう。3、はい。
だから大祈りの中に天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように国が立ちように御心は天で行われるように地でも行われますように、私たちの御事の場所を今日もお与えください。私たちの御意を許しください。私たちも私たちに御意のある人たちをお許しください。私たちを心に合わせないで後からお救いください。国ごとからお迎えはご主人にあなたのものだからです。アーメン。今日お見せしましたマタイの福音書の6章の9節から、13節は主の祈りと言われるところです。これはイエス様がお祈りをするときにこういうような祈り方をしなさいと言って弟子たちに教えた、祈りの内容なんです。でもこの祈りを見てですね、祈りを見て私たちはこの祈りを捧げますし、しかし私たちの普段の祈りの中にもこの主の祈りを通して何を中心に何を考えて祈るべきか、この御言葉を通して私たちは今日知ることができると思うんです。で、私たちの信仰生活の中で神様の祝福が多いも少ないも、神様の栄光が現れるも現れないもの、その全てはですね、信仰の祈りに、信仰とそして祈りの生活にかかっていると思うんですね。私たちがいかにして神様の御心にかなうように祈るかによって神様は速やかにその祈りに応えてくださいます。もし私たちがなかなか祈りが成就しないな、また自分の願いが成就しないなというならば、多分そこにはですね、信仰はともかくとして祈り方が、祈りの方向性がですね、間違っている場合がただそこにあると思うんです。私たちは主の祈りを通して神様の前に祈るときにはこういうふうな心構えを持って祈りましょうということを今日ですね、学んでいきたいと思うんですね。まず第一番目でありますが、九節の中に天にいます私たちの父を皆が崇められますようにということに関してあります。皆、あなたの名前が崇められますようにという言葉は非常に私たち日本人にとりましては理解しやすいと思うんですね。それは男の名前だったんですね。亀が傷つくとか汚れるとかいうことを聞いたことがあると思うんですね。これにですね、このように、名前は体を表す、名前はその理を表す、その名はですね、その呼ばれている人そのものを表しているんですね。つまり、主の皆が崇められますようにというのは、主の皆がいつも、褒めたたえられますように、主の皆、すなわち主ご自身が、あ、そうそう、神ご自身がいつも崇められますように。私たちがお祈りをするとき一番最初にですね、私はいろんな祈りをしますけども、もうその一番大切なことは神の名がいられないように、神の名が崇められますように、神様はあなたの名前に傷がつかないように、私はいろんな願いをしまして、いろんな祈りをしますけども、神様はあなたの皆が、ね、汚れないように、あなたの名が損なわれないようにという気持ちを私たちは祈りの中に持っていなければならないと思うんですね。確かにですね、私たちはいろんな祈りをします。そしてある人がこの辺にいましたけども、私たちはいろんな祈りをしますけども、最後に主イエスキリストの源を通して祈りますと私たちはお祈りします。イエス様の源を通して祈りますとこのように祈ります。その時にですね、私たちが祈った祈りの内容で地に属するものはイエスの源を通して祈りますと言った時に、そこで聖別されて、そこでですね、このろ過されてですね、地に属するものは人間的な祈りは地に落ちてしまうというんですね。で、イエス・キリストの皆によって祈ると言ったときに、神様の御心にかなう祈りだけが、で、天に昇っていって、神の御元に届くというふうにですね、いうメッセージが昔いたと思うんですね。いらっしゃったんですね。確かにそうだと思うんですね。イエスの皆によってお祈りをしますと言ったときに、イエスの皆が祈りを成立させる。イエス・キリストの十字架の恵み、血潮がですね、その祈りに注がれてですね、それが成立されて、
ね、神の御心にかなわないものは全部神の御元に届かないで、御心に届く、御心にかなうものだけが手に戻っていくと言われるんですね。ですから、私たちが祈っても聞かれないが、ひょっとしたら、イエス様の御名によって、それは聖霊されて地に落ちているかもしれません。神様の御元に届く前に、もう全部イエス様の名前によってですね、それが人間的な地に属するものは全部地に落ちているから、ですから、何と祈っても、なかなか祈りが実現しないな、なので神様は聞いてくださらないんだろうかと思うような、そのような出来事は、ひょっとしたらそこに大きな原因があるかもしれないですね。まあ、その格好をお祈りをするときに、神の名が汚されないように私は祈っています。神の皆が汚れされないように、されないように、祈りを私たちは捧げていかなければならないですね。ですから、私たちお祈りをするときに、やっぱり吟味しなければならないと思いますよね。神様の御心に叶うかな、叶わないかな、とにかく祈っとったらご利益になる、ではないんですね。まず私たちは神様の前に御心に叶うか叶わないか、聖書を通して叶うか叶わないか、聖霊様と相談をして、私の願いは本当に神様の御心に叶うか叶わないか、しっかりその辺をですね、吟味しながら私たちはお祈りを捧げなければならないですね。主の皆が崇められますようにという内容は、エゼキエル書の63章の23節に、私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私は彼らの目の前であなた方自身に私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御言葉。ここに、聖なることを示す。聖なることを示すと呼ばれている、これが訳されているものは、主の祈りの、崇めるという言葉と同じ言葉が用いられているというんですね。ですから、主の皆が聖なることを示すということは、神様が聖なることを、聖であるということを、私たちが自分の祈りを通して告白し、そして神に栄光を返すものでなければならない。聖なるものというのは、この世の中で、ね、神様以外に聖なるものと呼ばれるものはないんですね。神以外は、すべては聖なるものと呼ばれるものではない。ですから、聖なるものと呼ばれて褒めたたえられるべきお方は、ただ唯一なる方である神ご自身でいらっしゃるんですね。ですから、神様はですね、ああ、私の主、私の聖なる皆、あなたは聖なる人です。聖なる方です。つまり、主よ、あなたは唯一、無二の神様、ご自身でいらっしゃるということを、私たちはこの言葉を通して、私たちは神様に栄光を返している。エジプトの22章の31節と32節の中に、あなた方は私の命令を守り、これを行い、私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエルの地で聖とされなければならない。私はあなた方を聖霊した主である。いわゆる聖書を見ますと、神は聖なるものであるということに、ものすごい執着をこだわっていらっしゃるんです。つまり、この世で聖なるものとして捉えられるのは神ご自身しかいない。ですから、神ご自身はですね、この地上の、この世の中の全ての汚れの中にあって、唯一私は聖なるもの、すなわち万物の王の王である、主の主である、神ご自身であることを神はですね、私たちに主張していらっしゃるんです。ですから、私たちはどんな時にもですね、私は祈りますけども、私は聖なる方に祈るんだ。唯一なる栄光と誉れを受けるにふさわしい神ご自身に私は祈りを捧げている。隣の近所の人にですね、祈りを捧げているわけじゃない。隣の近所の人にですね、願い事をするように、私たちは神様に願い事してんじゃない。私が願ってお祈りをする、願い事をする方は聖なる方であり、万物の創造主であり、私たちの命を与え、命を、この取り除かれることができる命の君であり、そして天と地の何者にも勝るところの素晴らしい神の皆を持って私たちは祈っている。これがですね、私たちが祈るときに一つ心がけなければならないことなんですね。そして第2番目に、 ぬかの勲章を沼すときにですね、アナ父よ、父よという言葉からお祈りが始まっています。私たちも、イエス様もですね、いつも天のお父様にお祈りをするときに、アラム語でアバ父よ、アバ父よと言って、お祈りをされたと言っているんですね。そして、初代教会のクリスチャンたちもみんな、好んで、アバ父よと言って神様を呼びかけているんです。で、私たちが神様にお祈りをするときに、もう一つ、畏敬と尊厳を持ってですね、神を恐れ、かしこみながらお祈りをするんですけども、でも、もう一つの面としては、このお父様は、父なる神様は、私たちのお父様となって、私たちの弱さと、そして全ての至らなさを理解する、愛に満ちていらっしゃる、神様、すなわちお父様のような存在であることを私たちはもう一つのところで理解しなければならないんですね。昔進学校に行ってましたときに、まあ、結構お祈りをする時間が始終あったんですけども、ある修練の演習のときにですね、大の祈祷が誰かが当たりましたですね、進学生の一人が当たりまして、で、神様の御前にお祈りをしました。今日の修練のためにお祈りをしました。でその男性の、まあ、新学生がですね、神様、まあ、主の御名を崇めますとか、まあ、あなたの御名が、あなたのご愛が、あなたの恵みが、この集会の中に豊かに、あなたの守りが豊かにありますようにと言って、お祈りをして、その集会が全部終わりました。集会の演習が終わりました。で、反省の時があった時ですけど、時なんですけども、新学生の一人がですね、その祈りが良くなかったというんですね。何が良くなかった。それはですね、神様をあなたと呼んではダメだ。あなたと呼んではダメ。こんなに、ね、そんな友達のように呼びかけたらダメですよという神学生がいらっしゃったんですね。でも、その神学生以外のですね、他の神学生は全部教会でも、主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆、あなたのご愛、あなたの恵み、あなたの、ね、そのようにした人をお祈りをしているんですね。まあ、その神学生の場合はですね、結構、福音派の流れの中にある厳格な教えの中にいらっしゃったんです。もちろんその神学生の言っていることもわからんことはないと思いますね。神様の名をですね、みなりに唱えながらと聖書の中にあるように、私たちは畏敬と尊厳を持って神様の名を呼ばなければなりません。でも私たちは遠い神ではなく、遠くにいらっしゃる、天上にいらっしゃる神様でいらっしゃるけども、近くにも私たちのそばにもいらっしゃる神として、この神様を意識しなければならないんですね。ですから聖書の中にですね、アバ父よと呼ばれる祈りの内容がたくさんあるように、私たちは遠くにいらっしゃる敬虔な気持ちで神様を礼拝しなければならないけども、この神様は私たちの親しい神様であり、私たちの全ての弱さを理解する神として、私たちは神様をまた捉えていかなければならないんですね。それにしてですね、私たちは神様を、神様の名を、名が崇められるように、神様の名が汚されないように、聖なる名を汚さないような気持ちを持って私たちはお祈りをしなければならない。第一番目に、御国が来ますようにという祈りの内容があります。で、皆が崇められますようにとお祈りをしましたが、次にですね、私たちが住んでいる世界を見るときに、神の名が崇められるような内容がなかなか世の中で見ることができない現実の世界はですね、非常に汚れに満ちた世界であります。そしてその時にですね、私たちは、神様の御国が私たちの祈りを通して、私たちのうちに、私たちの住んでいる世界に御国がやってくることを私たちは第2番目に願ってお祈りをさせなければならないですね。確かにお祈りをするときに私たちはいろんな願いをします。でも神様の御心を求め、神様の御心を私たちの願いよりも神様の御心を一番にして私たちは求めなければならない。神様の御心って何でしょう。 神様の御心は神の御国がこの地上で、ね、現実に現れることを神は願っていらっしゃる。私たち自身の中に神の国がやってくる、また私たちの住んでいるこの世の中で、この世界で神の御国の現れが現実に現れることを神様は願っていらっしゃる。ですから私たちがいつも念頭に思わなければならないのは、私たちの願いを捧げる それよりもさらに神様の御心をまず第一番に私たちは求めて祈らなければならないということです。バプテスマのヨハネはマタイの福音書の3章の中でバプテスマを水の洗礼を人々に授けました。その時に悔い改めよ、天国は近づいたと言って人々にバプテスマを授けました。イエス様も宣教の最初マルコの4章の17節マタイですね、その中に悔い改めよ、神の御国は近づいたとこのように言って、そして福音を伝えられました。ですから神様の御国を私たちが、神の御心を求めて神の御国が来ますようにとお祈りをするときに、私たちの心の中にある悔い改めた後にやってくる、内側にやってくる神の御国というものを私たちは、自分の中に実現するように、努力しなければならないんですね。ルカの福音書の17章の20節と21節にイエス様はこのようにパリサイ人たちに語りました。あなた、ですね、ルカの福音書の17章ルカの福音書の17章20節と21節をちょっと開いてください。ルカの福音書の17章の20節と20節。さて神の国はいつ来るかというパリサイ人たちの質問に答えてイエス様が語られた内容です。21節。それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものでありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエス様を信じると、そしてまた水の洗礼などを受けますと、私たちのうちに神様の御国がやってきます。これはイエス様を信じた時に私たちのうちに受けた聖霊なる神様の働きによって、私たちのこの中に神の宮、神様の国が私たちのうちに宿るんですね。そして神の御国は、御国の働きは私たちの霊から始まり、魂に及び、そして私たちの肉体に及び、私たちの生活の中に及んでいきます。ですからまず私たちは神様、私はいろんな願い事をしたいんですけども、まず神様、あなたの御心が私のうちに実現するようにと私たちは願うんですね。神様の御心を一番にしないで、私たちの願いを神様の願いよりも前に持ってくるときに、その祈りというのは神様の御心にかなわない祈りになる可能性があります。要するに神イエス様は何でも祈れと言いました。何でも祈れと言いました。でも神様の大きな御心を無視して祈れとは言っていません。どんなことでも願いなさい、どんなことでも叶えてあげようとイエス様はおっしゃいました。でも神の名が汚れるようなことを願ってはそれは実現しないし、神様の御心である神の御国を無視して祈るときに、その祈りの内容は神様はその御前にそれは願いが聞かれない、届かないということなんですね。ですから私たちはお祈りをするときに神の御国が来ますように、まず神様、あなたの御心がない、そして次に私の願いが実現しますと私たちは願わなければならないですね。もう一つですね、私たちのうちに御国がやってきます。もう一つですね、実際に私たちのこの世の中の最後には神様は御国をこの地上に実際にお作りになると言っているんですね。マタイの福音書の26章の64節、 イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。もう一つ、第2ペテロの3章の10節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地の白いような技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はそれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。つまり神の御国はイエス様神から私たちのうちにやってきました。そしてこの世界は神様の御心にかなわない世界であり、神の御国ではありません。エペソ人の手紙を読むときに、この空中の剣を持つ悪魔が、サタンがですね、この世界を、まあ、牛耳っているんですね。そして神様はこの世界を完全に、新しく作り変えて、神様の御国にこの世界と私たちをその世界に住まわせたいと願っていらっしゃいます。私たちはこの世界で神様を信じて、どうにか平安で、どうにか生きていられる限り、神の祝福の中に生きたいと願います。ですから、いろんな祈りを捧げます、そのことに。でも、神様は、ね、この地上での幸せを求めない私たちクリスチャンが悪いとは言わないんだけども、それは本体ではないですよ。本当に願うことは神の御国なんですよ。神の御国が来ると、あなた方が願って、あなた方が求めていることなどは、すべて解決する、瞬時にして解決されるんですよ。神の御心がなることが、あなたの人生にあなたの願いを実現することなんですよ。それが終局的な、最終的な、それが、ね、求めるべきものなんですよ。そこに言ってらっしゃるんですね。ですから、私たちは祈りを捧げます。これをこうしてほしい、これをこうしてほしい、これがあればこれいいなというふうに祈りますけども、でもそれらの全ての解決の全ての答えは、最終的な答えは神の御心が実現します。神の御国が実現します。神の御国が来ますように、それを求めるときに、それが来たときに、私たちの全ての祈りは実現することができるんですね。だから神様が言っていらっしゃるのは、一番大切なものを一番求めなさい。そして一番大事なものを求める神の御心、御国を求めるという神の御心を求めつつ、その中において私はこの祈りを捧げます、こうしてほしいんですとお祈りをするときに、その祈りは神の御心に絡もうとして、天のお父様のところにその祈りは上に上がっていくと言っているんですね。でこの辺ですね、このように私たちのお祈りというのは、第1番目が言いましたように、主の御名が崇められます。神の栄光が、私の祈りを通して神の栄光が表されますように。私はこの小さな普段の生活のお祈りをしているけども、これは神の栄光のために、神の御名が知らされないために、私はこのことを祈っているんです。私の好き嫌いによって、私の願い、単純な願いだけで祈りを捧げてるんじゃないですよ。神の皆が崇められ、神様の皆の栄光が崇められるために、私の祈りを捧げているんですよ。第2番目は、私は細かいことをお祈りをしますけども、神様、あなたの御国が来る、神の御国を求めてるんですよ。でも、御国が来るまでに必要だから、この祈りを捧げているんですよ。でもこの祈りを、ね、捧げなくていいように、早く神様、あなたの御国が決まるように私は願っているんですよ。ということをですね、この聖書の御言葉で私たちに聞いているんですね。で、3番目。で、3番目が、10節の後半です。御心が天で行われるように、地でも行われますように。ね、御心が天で行われている。これは間違いないことです。神様の御心のみしか天の御国で実現していないでしょう。そして天で神様の御心が実現するために誰が働いているのか。まあ、クリスチャンはですね、まだ天に戻っていませんね。基本的には戻ってないとされていますね。じゃあ天で神様の御心を完全に実現しているのは何かと言いますと、神様が創造された天使たちが 神の御心を実現するように完璧にですね、その御心がなるように頑張っているんですね。ところが兵士たちから見たらですね、地上を見渡したらそこにクリスチャンがいている。で、兵士たちにとりましては、クリスチャンたちは神の子供であり、私が帰るべき救いを得る神の子供たち。天では神様の御心が完璧に 100% 実現するように天使たちは汗流しているかどうかわからないけども一生懸命頑張っている。でも地上を見たらですね、一番神様に愛され、神様によって特別に祝福されている神の子供たちが地上においては、ね、自分の前から変なことだけども自分の生活のことが多いね、お祈りをしている。神様の御心、ね、御心をね、求めなければならない、神の子供たちが神様の御心ではなく、なんか普段のもうそんなものを、まあ、しようかもしれないけども、いろんな祈りをしている。ですから、天使たちから見ますと、私たち神の子供たちであるクリスチャンは、ね、神様の御心を求めているんだろうか。本当に神様に愛されているものらしく、神様の願いを、叶えるために努力しているんだろうかという、そういうふうな気持ちを持って天使たちは私たちを見ていると言われているんですね。ですから私たちはですね、そういうことから考えるときに、神様から与えられた恵みの大きさとか、そのご愛の祝福の大きさから考えるときに、もっともっと私たちは神様の御心をもっともっと 100% で求める、そのようなものにならなければならないし、それができなかったとしても、せめて祈りに関しては神の御心が天でなされているように、私たちこの地上においても私たちをして神様の御心が実現するようにと私たちは願わなければならないです、ね、神様は私たちに大きな課題を与えていません、ね、絶対イエス様のように 100% 完璧にしなさいよ、命までも投げ出しても神様の御心を実現する、そういう働きをしなさいというふうには私たちに過大な要求はしていらっしゃいました。しかし神の御心は、せめてそれができるためにあなたの人生を捧げてください。でせめてその、努力して実際にできなかったとしても、でもあなたの心の心情は天で御心が 100% なせるように、この地上でも私をして神の御心が 100% できるように願いなさいと神はですね、私たちに要求していらっしゃるんです。マタイの5章の48節の中に、天の父は完全であるように私たちにも完全を求められるという言葉があります。ですから神様は私たちに対してできないからね、私は天使ではありません、イエス様のようにはなれません、肉の体を持って弱いものでクリスチャンですから、それはできません、できませんから祈らない、願わないではなく、できなかったとしてもそれができるように神の御心を求めて祈っていきなさいねというのが主の祈りの前半の部分なんですね。でこの後ですね、マタイの文章をちょっと変えますけれども、この10節、11節からずっと見ますと、11節からの御言葉をちょっと言いますね。私たちの身元の価値を今日も与えてください。霊の風であったり、肉体の風であったりしますね。私たちのお夢、私の罪許してください、私の弱さをしよう、どうぞ私を憐れんで許してください。では私たちもお夢、次13節、私たちを心に合わせないで悪からお救いください。本当にこれら の11節から後半の言葉は、内容はそれが私たち得意でしょう。いろいろする助けてください、苦しいです、糧与えてください、私の人生もっと良くしてください、これ私たちお祈りしてるんですね。でも神様が願っているのはその前半の部分ですね。先ほど言っていたように9節、10節が祈りの棒取り粉なんです。私たちはこの下の祈りを するんですけども、祈りは必要です。これ祈り必要なんです。仕事の方与えてください。今日の御言葉が賜りますように、今日も自分の方与えてください。私の罪を許してください。今日も失敗しました。私は謝ってください。お祈りをね、まあ、いろいろ祈ります。でも、神様はこれらの祝福、これらの祈りが実現するためには、この上の3つのことが神の前に覚えられて祈られていなければならない。で、家庭を求めても、いや、この私が家庭を求めるのは、神の皆が上がられるために求めているんですよ。私の罪を許してください。私は罪を許していただいたら、ね、神の御国の働きが神様あなたの前にできるんですよ。で、今日の仕事の家庭を与えてください。そうしたら、神様あなたのために、私は十分にあなたの御のために、ね、働くことができるんです。ですから、この前半の3つのポイントを私たちは祈りの中にいつも持っていただければダメだということは、ちょっと祈りで私たちに教えられたことなんですね。どれの文章で、弟子たちがイエス様に、ね、お祈りをする、祈りを教えてほしいと言っていました。で、そして主の祈りがイエス様から弟子たちに与えられる、こう祈りなさいと教えられました。弟子たちもはですね、昔から、小さい時から祈りに関しては卓越したものだったと思うんですね。ユダヤ教の厳格な教育の中で生活してます。ですから彼らとて十分に祈りをすることができる能力や祈りを捧げた経験がたくさんあったと思うんです。でもイエス様のお祈りが自分たちの祈りとは違うことを知ったんですね。彼らは11節から後半の祈りはしてたと思うんですね。主を憐れんでください。私はこの地上の悪魔を支配する、罪の支配する世界においても、私の罪を許し、私の失敗を許してください。憐れてください。でも、彼らはですね、この上は考えていなかったのだろうと思います。私たちはクリスチャンというのは、これがあって、こっちが聞かれる。この祈りがあってこそ、この祈りは神の前に届く。私たちの生活、私たちの世の中の生活、確かに大事な生活かもしれませんし、生活です。でもこの生活の祈りを神様に聞いていただくには、その前に神様の御心をしっかり掴んで、神様の御名をですね、あがめる祈りを捧げなければならない。これがですね、今日の主の祈りの内容であろうと思います。でもですね、私はお祈りをするときに、この辺でバランスを取れますね。ちょっとこう何か願い事があります。これは願い事です。願い事をするときに、願い事をするときに一生懸命考えますね。これが神様の御心と自分の願いを送られたとき、神様の御心の中にこの願いが入り込んでいるときには、御心を実現するためにはこれが必要だというときには、大胆にこれを祈ります。でも、自分の願いがありまして、願いが神様の御心よりも自分の願いの方が強いな、という時はこれはやるんですね。で、自分の願いが神様の御心とこう比べて、で、御心のためにその祈りが捧げられることが分かるときには大胆に祈りを捧げていましたね。でも神様の声を求めてもこれは決して神様の御心が皆が上がらないために有益ではないし、そしてまた神の御国の、ね、御国のためにはこれは別に有益でないときはこれが必要されます。ところがですね、どうしてもこれが欲しいときにはこういうふうになるんですね。2番目ね、神様これくださったら私は何でもしますよ。これしてくれたら私はね、これを用いてね、あなたのためにね、十分これを用いてあなたのために働きますよ。こういうふうに祈りますね。で、もちろんこれが実現したら偉いことになりますね。本当に働かされますね。というのは昔車が与えられたことを話したと思うんですけども、1600cc のごとくマニュアルの車で、仕事で新大阪のね、戦場事務所を行ったり来たりするときに車を買いました。与えられました。で、1600cc の高速マニュアルの車で行ったりする。これはもう近いからね、すぐ行けますよね。 で、その後導かれて神戸の教会に行きましたね。まあ、その車で今度は神戸の長崎まで日曜日とか週の何回か週の真ん中に向こう行くんですね。だから片道だけでも年40キロぐらいするでしょう。でそれから神戸で奉仕したらその車で今度はですね、ちょっと悪いけど家庭集会一つ3つぐらい持ってくれ言われて3つ持ちましたけども、周辺の家庭集会行って、それからですね、明石の佐久町にあります大熊の集会所とか、その訪問がそこに大熊にあって、西宮の集会があって、それから今度三田の集会にも全部入って、まあ、そこら中をぐるぐるぐるぐる回りましたら、当然、五所間にある、1600市の五所間にある日産の車でしたけども、もうクラッチは滑るわ、エンジンはいつも不戦略で、ガタガタいるわ。で、ある時、お祈りしたりしましたね、JR の神戸の駅の前で。神様、長田の前に働いているにもかかわらず、どうして私はこんな心臓病をして、働かなければ祝福を語っているけども、私は祝福されていません。どうしてこんな心臓病にするんですか、腰は痛いし、ね、車は暗いし、滑るわ、しょっちゅう滑ってしまうわ。で、お祈りした、その時にお祈りした。神様も嫌です。私に車ください。もし車くださったら、私はもっとあなたのために働けます、もっとあなたのために働きますからとお祈りをします。そしたらその日の晩のうちにお金が与えられて、車を買う腕立てが与えられて、まあ1ヶ月したら車を新車を与えられました。新車を与えられた時もね、こんな感じですよ。神戸で午前中の集会して、で新車納車します、角まで納車しますから取りに来てください、納車しますよ、ほな角まで納車してください。で午前中の集会があって、そのままずっと、まあ、車で来て、古い車を渡して新車乗って、それからどこ行った、また神戸に戻ってて集会の集会に出てきたんですね。でその車が与えられてから、今度はですね、先ほど言いましたように1日に160キロぐらいですね、ずっと回って集会を回ってるんですね。でその160キロを走る周回のそのルールは1日に2回だった。でそれ以外に100キロ、50キロから60キロぐらいの周回のルートがあって、なんとですね、短い3年の間にですね、16万か17万ぐらいも走って、本当に用いられたんですね。ですから神様は私たちが願い事をするとき、願いを聞いてくださいます。でも神様はご自分の栄光のために私たちの祈りを使います。神様は私のお腹を満たしてくださいと言えばお腹を満たしてくださいます。でも神様はお腹を満たした私を使って、神の栄光のために私たちの祈りを使います。ですからいつも神様が祈りを聞かれるのは、神様がその祈りを聞いたら、ああ神の栄光が流されないな、その祈りを聞いたら神の御国が実現するな、その祈りを聞いたら神様の御心がこの人を通してこの地上で実現するな、そのことを確認したら神様は聞いてくださる。だから私はお祈りするときに最初の3つのことをしっかり私たちを踏まえてお祈りをすべきです。逆に言えば、神様あなたの栄光のために私はこれを、神様あなたの御国が実現するために私はこれを祈っているんです。神様これを祝してくださったら、あなたの御心がこの地上で実現するじゃないですか、だからこの祈りを聞いてくださいと、これに私たちがですね、お祈りを捧げていかなければならないと思うんです。マタイの6章の30節の中にあるようにね、神の国と神の義を大事に求めなさい、そうすればあなたの求めているこの地上のことは全部与えるところに言っているし、全ての祈りは神様あなたの皆のために、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天でなるように、御心が実現するために、私は祈りを今日も捧げますと私たちは祈ってまいります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、私たちは祈りを駆使することによって、私たちの祈りが実現し、神様の皆が崇められ、私たちは祝福を受けることができます。 天のお父様は主の祈りの中にあるように、神様あなたの御心を大事に求める私たちの祈りをしてくださるようにお願いいたします。神様あなたの技が起こり、あなたの御国の現れが現れるために、私たちの祈りを全て聞いてくださるようにお願いいたします。私たちは私利私欲のために、自分の個人的な願いのために祈りを捧げません。生きている限り、神様あなたの皆のために私たちは日々生かされていることを本当に心から感謝して祈りを捧げるものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。